こんばんは、翻訳アメコミ雨あられです。
こんばんは、
今週何食べたのコーナー、このコーナーは今週摂取した、エンタメをお互いに報告するコーナーです。
はい、
最初はグーじゃんけんぽい、では私から。
はい、
私今週ですね、ちょっと疲れが溜まってまして、
ほうほう
ほう、こういう時は、まあ、新しい宇宙人見ないとなって
あ、疲れに効く宇宙人。
そう、いや、まあ別に怪獣でも何でもいいんだけど、映画館を調べたらですね、アステロイドシティっていう映画が、レイトショーでやってまして、
ほうほうほう、
よし、これ見に行こうということで、今週はアステロイドシティを見てきました。
どうでした？
ですね、どういうあらすじかというと、1950年代、
ほう、
アメリカの西の方にある砂漠の街、アステロイドシティ、ここはかつて隕石が落ちて、でそのまあ隕石 の巨大クレーターを、まあ、観光、唯一の観光資源としてる、
ほうほうほう、
まあしょうもない街なんですよ。
うん、
でここで科学賞の授賞式が行われるってことになって、
はいはい、
天才的な子どもたちが5人集められて、でまあ、授賞式をやるんだと。で、その祭典、授賞式の最中になんと宇宙人が現れて、その落ちたその隕石を回収していくっていうことになって、はいはい、人々は大混乱、街は封鎖され、果たしてどうなるっていう、こういうあらすじ。
ああ、面白そう。
なんですけど。
活劇っぽい。
うん、これを、まあ、公式サイトのあらすじにこのようなことが書いてあって、
うんうんうん、
これを見てですね、私は、あ、これ絶対 B 級シュール SF コメディだと思って。
ああ。
まあ、なんつうんだろうな、霧島部活やめるってようだっけ、うんうん、とか、タッカーとデイルみたいに、
はいはいはい、
なんかその中心となる人たちは、まあ、普通にいろいろやってるんだけど、
うん、
周りの人たちがわたわたするっていう形式のやつかな、なんて見に行ったら全然違ってこの監督、
うんうん、
ウェス・アンダーソン知ってる、う
ん、知ってる知ってる、めっちゃ有名な人だよね。
あ、そうなんだ、うん、俺ほら宇宙人とか怪獣とかロボットが出てくる映画しか見ねえからよく知らなくて。
あ、
なんかあれでしょ、こう賞とか取るようなタイプの。
そうそうそう、私見たのはグランドブダペストホテルっていう、これめちゃくちゃ有名な作品ですけど、それ見てすごい好きですね。
あ、うん、なんかシネフィル御用達、インテリ大満足メタ構造映画でした。
へえ。
始まったら、なんか今日は現代劇の作成の裏側をお見せしましょうっていう風に始まって、
うんうんうん、
私が今あらすじで説明したのは、
うん、
このアステロイドシティという映画の劇中劇、
ほうほうほう、
演劇、アステロイドシティっていう演劇のストーリーだった。
へえ。
で、
すご。
なんつうんだ、その、まあ、普通の映画的手法で撮られてるんだけど、
うんうん、
まあ、その、アステロイドシティの物語は実は演劇なんですよっていうことが、
うんうんうん、
その演劇作成する姿を撮ったドキュメンタリー番組風に、二重構造なの、
うんうんうん、
アステロイドシティという劇を作る人たちの裏側を見せるっていう、テレビ番組があって、
ほうほうほう、
この劇中劇のアステロイドシティとそのテレビ番組を2つ合わせてこの映画アステロイドシティだったんですよ。
はあ、それも最初にネタバレしされてからスタートする。
あ、そうそうそうそう。
へえ、ね、
でもあらすじにそんなこと一言も書いてなかったじゃん。だから俺もう宇宙人が出てくると思ったら宇宙人を演じる俳優しか出てこねえしさ。
それでも宇宙人出る余地まだあったんじゃないの？
ね、宇宙人出る余地あったよ、全部宇宙人が。全部宇宙人が燃やし尽くしてくれれば満足できたのに。というわけで、
はい、
見てる間に、あ、これ違ったなってすごい思ったけど、
ほうほうほう、
実際めっちゃ面白かった。
いや、うん、面白いね、この人の映画。
いや、私初体験なんですけど、面白かったですよ。なんか、実は、母親が亡くなってるんだけど、
うんうんうん、
そのことをまだ子供たちに言えずにいるお父さんとか、
はいはいはいはい、
大女優のシングルマザーとか、
うんうん
う
ん、
そういう人たちが出てきて、まあ、話が進んでいくんだけど、こう、人生ってやっぱ不条理じゃないですか。
そり
ゃ
そうだ、確かに。
ね。期待して見に行った映画が全然思ってたものと違ったりとか。
身近なところではね。
まあ、それから悲しい出来事がね、急にやってきたりとか、何かを失ったりとかってするじゃん。そういう時にどうやって向き合うかとか、 その物語であったりとか、うんうん、まあ、演劇エンタメみたいなものがどのぐらい人を支えてるのかとか、まあそういった、映画でしたよ。いやだから面白かったんだけど、うんうん、いや面白かったの、面白かったんだけど、見てる間ずっとちげえなって思いながら見てたから俺が悪いよね。いや俺が悪いか、うん、あらすじちゃんと書いとけよ。
まあ確かにそのあらすじ見て見に行く層とはちょっと違う気もするよね。
ね、見終わった後のレイトショーだからさ、うんうん、もう客は帰るしかないんだけどさ、
はいはいはい、
エレベーター誰も一言も喋ってなかった
どういうことだ。やっぱ賢い人が見る映画だからさ。
そうだね、
賢い人あんま喋んねえから。
ちなみに今まあそうだね、こうやってね1時間2時間ダラダラ喋ったりしないけどねあのちなみに今さっき言ったあの、うんうん、シネフィル御用達インテリ満足メタ構造映画っていうディスリー、
はいはい、
これツイッターから引用したんだけど、
へ
あの やっぱ映画見た後さ、うん、面白かったなと思ってこう人の感想を調べたりするじゃん、
うんうんうん、
めっちゃシネフィルって言われてた。シネフィルって
シネフィル
映画好きのことを、まあ、揶揄して言う時に使う言葉だと思う。
へ
なんかそれってさ批判としてさ成立してる、
うん、あいつ映画めっちゃ好きらしいぜ、
あじゃなくて映画に対して、うん、あのシネフィルが満足するような映画みたいな。
あ
別によくね、シネフィルが満足してんだったら
まあそういう映画もあるでしょう ねっていう感じ、
ね、誰かが喜んでんだったら、うん、それでいいじゃんな、
うん、
何でもかんでもお前のために作られてると思ってんじゃねえぞって
あ
思わなくもないが、
まあ、映画というのはある特定の人たちだけのものであるべきではないっていう考え方があるのかな。
なるほどなるほど。だからそういう敗訴なものばっかり好んでたり、
うんうん、
国際的な賞を取るために作られてるような映画はクソだっていうのが
あるんじゃないかな。
そういう批判としてシネフィル御用達みたいな言葉があるのか。
仮面ライダー映画だからって子供向けだけに作るのはおかしい、ちゃんとオタクのことも考えるべきだっていう批判ってことかな。
うーんなるほどね子供が喜んでんだからいいじゃん。あーうーんなるほど。
あでもちょっとこれ違うな今のちょっとそれ比喩として適切ではなかった。
ちょっとブレたな、
ブレちゃった。
あまあいいや
普通にそれは良くない批判だったわ今の。
あとにかく、うん、面白い映画だったし、うんうん、やっぱ絵作りはすごかったし、
あ絵作り特徴的だよねこの人、
うん、すごい なんつうのこカメラが横にスライドする、うんうんうん、まあちょっと伝わりにくい伝わりにくいんだけど横にスライドするし、あと映画的手法で撮られてるんだけど、あの舞台のセットはかき割りみたいな雰囲気を残しつつみたいな、色彩もすごかったし、
はいはいはい、
あとあの途中であの登場人物の一人が、
うんうん、
まあ、いろいろあってその心のモヤモヤみたいなものがあって、
ほうほう、
あのこう、IH ヒーターなんつうんだっけ、あの料理するためのガスコンロ的なのにこう手をこう押し当てるってシーンがあるんだけど、その後この劇中であのなんであの時ああいう風にして火傷したのかがわからないって言って舞台を飛び出してっちゃうの役者さんが。
へえ、
僕なんであのキャラクターはこの時わざわざ自分の手をあそこに突っ込むんだ、わからないって脚本家に聞きに行くシーンみたいなのがあって、
へ
結構面白いんだよ。
面白いじゃん。
で、その舞台を飛び出してって、
うんうん、
あのカットされた、
うん、
その亡くした妻と会話するシーン、
うんうんうんうん、
に使われる予定だった女優さんと話するシーンみたいなのがあったりとかして、
へ
こうなんつうんだろうな、構造がつまり、妻を亡くした人を演じる人が亡くなった妻を演じてた人と話すことで、その亡くなった妻との再会みたいなものを見てる側は、なんつうの、受け取ることができるっていう、まあそう構造のあれがあって、
面白いと思うよ。面白いじゃん。
面白かったんだよな。
宇宙人求めて行った時に果たしてっていう気もまあしなく
は。そう。俺もうマーズアタックみたいなやつが見れると思って行ったからさ。
ああ確かに。ああそうね、うん。宇宙人と天才子供5人との戦いとかそういうのみたいね。
あで序盤でね、その子供が発明したものっていうのが。
はいはい。
もう何もかもを粉砕する銃とか植物をものすごい速さで成長させるんだけど、
はあはあ、
成長した植物はめちゃくちゃ毒性を持ってるから
あ面白い、
惑星あの天体に星に広告を映す装置とか
わ戦いに使えそう、
なんかめちゃくちゃなやつばっかり出てきて、
は
あ、あもしかしてこれは メタ構造の物語ではあるけど、めちゃくちゃな宇宙人との戦いは見れるかって思ったんだけど、まあ残念ながら見れずでね。新しい宇宙人見たかったな。
で満足度は高かったじゃないの、そんだけ。
いやだからそういう映画を見に行くぞっていう気持ちで見たら満足度はかなり高かったと思うよ。
私もちょっと気になってた映画ではあったんで、
うん、
ちょっと話聞いて見てみようかな。
ああのそのつもりで見るんだったらいいと思うんで、うん、
この監督自体すごい好きなファンなんで
見てください、うん、
はい、
はい、じゃあなんか今週は
今週ね、うん、あんまりエンタメ摂取してなかったんですけど、
はいはい、
あれ読みましたね、
うん、
こち亀
待ってあんこち亀ってそう軽く読みましたねって言って大丈夫なやつ、
こちら葛飾区亀有公園前派出所、
めちゃくちゃ長いじゃん、
めちゃ長いやつの、うん、あの私時々暇な時こち亀を単品で買うっていうことやってて、うん、特に連続して買ってるわけじゃなくて、うん、なんかおすすめエピソードみたいのを検索とかツイッターとか調べて、これ面白かったですみたいなのあると、うん、それが収録されてる缶を一個だけ買って、
はいはいはい、
それをバッと読んで、あ面白かったっていう
まあ面白いよな、
やっぱり、ね、200巻ぐらいか単行本続いてるし、20年30年ぐらいしたのかな連載、うん、やっぱそれ続けるだけの面白さってあるなって思って、で特に私こち亀好きなのが、うん、なんか読むとさ、ちょっと賢くなった気がするんだよね
そうね、何かを知ったような気になるな、
そうそう、なんかおもちゃの話、まあ、それこそ、G.I. ジョーの話、リカちゃん人形の話とか、あるいは車の話、車とか全く知らなくて、
俺も知らない、
車輪が4つあるで動くらしいっていうぐらいしか知らないんだけど、でもこち亀読むとなんか特定の車種について詳しくなって気になれる、こういう面白さこち亀すごいあるなって、
あるあるあるある、
で一応その時代時代に流行ったものも取り入れるから、うん、あこの時ってこういうの流行ってたんだっていう面白さもあって、で週刊連載だからさ、内容自体はもうほんと何ページかで終わる、うん、短い話なんだけど、それだけで、うん、満足度が高いで賢くなった気がする、
はい、
ああ面白かった、
うん、
で終われる、
はい、あそうね、その後引くとかないしな、
後引くとかないし伏線とかないし、うん、まあ、ただただ楽しい時間を過ごして終われるので、
はいはい、
まあ、それぐらいですかね今回
ちなみに何巻買った
のか、今回66巻ですね。
割とまあ今から見たら序盤の方に、
そうね、今から見ればもうだいぶ序盤なんですけど、うん、まあ、60巻あたり結構まだドタバタコメディ色を残しつつ、あとまだ当時はさ、やっぱオタク文化に対するすごくこう差別的なものとかあったから、バービー人形界とかだと、そのバービー人形コレクターをすごくこう、なんていうか、バービー人形コレクターはいいんだけど、最近流行りの美少女アニメをフィギュアっていうのはちょっとあれは誰だと、あれは違うんだみたいな感じで、その当時の時代的なものとかも楽しめて、あの映画のバービー見てさ、ちょっとバービー人形の勉強しようと思ってこの当時から買ったんだけど、やっぱ勉強になって面白かったですね。
え、なんか新しいバービー知識得ました？
新しいバービー知識、新しいバービー知識としては、G.I. ジョーがめっちゃいっぱい種類あるってことを学びましたね。
G.I. ジョーの話だね。
G.I. ジョーはめっちゃ詳しく書いてありましたね。
なるほどね。
うん、時代によってとか、作ってる会社によってデザインが変わっていて、
はいはいはい。
一時持っていて。
なるほど。
なるほどなーって。
ああ、ほんとだ。めちゃくちゃ G.I. ジョーについて語ってるわ。
今あんまこういう漫画ないなと思ったね。
まあ、こう唯一無二っちゃ唯一無二なのかもしれないですね。う
ん、ちょっと読んで、ちょっとした豆知識を得て、
うん、
ああ、面白かった、みたいな、
うん。
意外とないジャンルだったな。うん、後継作って。まあ、似た作品とか、まあ、言われたりするのあるけど、本当にそのちょうどぽっかり空いてるポジションだなと思いましたね、
はい、じゃあ今からジャンプの連載作家になりたかったら、
なりたかったら
こち亀の後釜を狙えってこと
そうすれば200巻連載続けられるし
めちゃくちゃさ、その書く人自身に厚みがないと続かんよな
あ、確かに秋元治先生、なんか取材めっちゃ好きだったとはなんかで、
あ、そうなんだ、
よく聞いた、なんか読んだことあるな、なんか取材受けたらその取材した人に取材するのを必ずやってたって、
へえ、
カメラマンへの取材とか、
はいはいはい、
そのインタビュアーに対してなんか話聞いたりとか、そういうのやってたって聞いたことあるな。
知識欲っていうかそういうのがすごかったんだね、
好奇心が、
うん、好奇心が。
今この枠もしかしたらそのナレッジ系の YouTube とかそういうのに流れてるかもしれない、
ね、なるほどね。でもやっぱ細分化してる気がすんな、こうまんべんなくいろんなものの話ができるってなかなかね。
バービー人形と、例えば自動車と、
うん、
銃ネタ、拳銃とかね、
ミリタリーも結構あるよね。
全部やりますって、確かにあんまないよね。
最新ガジェットの話とかも多いよね。
あと、まあ、60巻ぐらいのだと、
うん、
ちょうど日本こうバブル期の影響もまだ残ってて、
はいはいはい、
なんか亮さんたちが 海外旅行に行く話とかもっと出たりして、じゃ海外に関する話もしっかり書かれたりするから、今は意外とこう網羅的なものってないかもなとは思いましたね。
なるほどね。
はい、そんな感じでした。
というわけで、
はい、
この番組では毎週1冊の翻訳アメコミを、まあ、紹介しております、
はい。
今週のテーマは、
今週のテーマは
サンドマン、一巻ですね、
はい、
前奏曲と夜奏曲ということで、
プレリュードと
ノクターンですね。この時系列的にはこの前のお話である序曲っていうのが出てるんですけれども、うんうんうん、新しくまた訳されてですね、序曲からサンドマン1何巻まで続くのかな。
この本によれば、サンドマン3までは一応刊行予定
というふうになってますね。ということで、まあ、もう、だいぶ前に翻訳はされていたんだけど、うんうん
はいはい、
まあ、絶版されて、
ほうほう、
名作だ、名作だっていう声はね、
うんうんうん、
すごいよく聞いてたんで、うんうんうん、今回、再び翻訳が読めるということで、思わず手を出したんですが、サンドマン知ってましたか？
サンドマンね、まあ、サンドマンは知ってた。
ほう、
あの昔話のキャラクターですよね。
はいはいはいはい、
砂をたくさんの砂が入った袋を背負った老人とかかな、確か。で、その砂を目に入れられると眠くなってしまって寝ちゃうっていう妖怪というか妖精みたいなやつだよね。これサンドマン。
ドイツの民話みたいな感じらしいね。うんうんうん、そのサンドマンは知ってて。
そっちは知ってて。
うん、
あとあれだね、マーベル。
マーベル
に出てくるサンドマン、
はい、
DC に出てくるサンドマン、
はい、
もうまあ存在は知ってたかな。
そうですね、マーベルに出てくるサンドマンはスパイダーマンの敵として映画にも出てきたんで、うんうん、体砂になるやつですね。
砂男。
それから、DC のサンドマンは我々は
キングダムカムで私は知りましたね、は
い、あ、出てきましたね。序盤で死んじゃうんだけど、
序盤で死んじゃう、
ガスマスクをつけて、
はい、
催眠銃かなんかを使う、
銃を撃って眠らせる、まあ、ヒーローとして、
まあ、さっき言ったその民話のサンドマンにインスパイアされたキャラクターですね。
セーターキャラなのかな、
はい、で今回やるのは、まあ、DC コミックスのサンドマンなんですが、
これさ、みんな知ってたのかな。
何が？
これさ、この回のさ、このサンドマンが DC コミックの作品だってみんな知ってることなの？これ
みんなって誰か知んないけど俺は知ってたよ。
私読んで初めて知ってさ。
あ、知らなかったの？
知らなかった、知らなかった。
あ、そうかそうか。
サンドマンっていうその一般名詞としてのキャラクターだと思ってたから、
はいはいはいはい、
そのサンドマンをテーマにしたなんかアメコミなのかなと思ったら、うん、なんかバットマンとか出てくるし、
はい、
あれ、なんか知ってるやつ、なんか似た顔いるなと思ったら、
あの普通に DC ユニバースの一つですよね。
そうそう、 DC ユニバースの一つで、え、こんなのあったんだ。出版社もさ、インターブックスで、
あ、はいはいはい、いつものショープロさんとかじゃないからね。そ
うそうそう、普段とは違う出版社だったんで、めちゃくちゃびっくりしましたね、今回。それが一番驚いたことかもしれない。
うわ、バットマンいるって。
ジャスティスリーグ出てきたんだけどっていうのが一番驚いたわ。
なるほどね。あ、そっか。あの、バットマンメタルの時にさ、
うんうん、
DC ユニバースの地図出てきたじゃん。
あったあったあった。
ちゃんと、うんうん、あの、ドリームのいる場所。
ああ。
夢の世界ってあった。
夢の世界あったわ。それこいつのことだったのか。
そうそうそうそう。
ああ、なるほどね。ドリームもサンドマンもさ、ほらもう一般名称として広がりすぎてるから、固有名詞とは思わなかったわ。
そうね。サンドマンの正体は、夢の神、ドリーム、
うん、
モルフェウス。
モルフェウス。
ですよね。夢と物語の神ですか？
うんうんうん。
ということで、まあそんなキャラクターのやつなんですが、DC、まあ、ジャスティスリーグとかバットマンが出てくるって言ったけど、そんなには出てこないが、
う
ん
う
ん、
はいはい、
DC コミックスのキャラクターもね、この一巻では。
結構活躍してましたね。
活躍してるんで、まあちょっとね、名作だし、DC ユニバースだよっていうことで、DC ファンにも、
DC ファンにも、
おすすめですね。
はい。
ライターは、
うん、
ニール・ゲイマン。
ニール・ゲイマン。
まあこのサンドマンでかなり名を上げた、ライターで、
うんうん、
バットマンラストエピソードニール・ゲイマンですよね。
ああ、あれそうなんだ。
あれそうです。幻想的でめっちゃいいよね。
ああ、そっか、そうなんだ。へえ、知らなかった。あれでも、まあ、ラストエピソードバットマン最終回ちょっといっぱいあるからもう覚えてないけど、
ラストエピソードは葬式です。
葬式だよね、
う
ん、なんかいろんな回想をそれぞれがしていくって話だったよね。
そうそうそうそう、
はいはいはいはいはい。
あれ書いたのニール・ゲイマンですし、
へー、
あとなんだろう、ニール・ゲイマン、私は、
うん、
あのアマゾンプライム、
ほうほうほう、
オリジナルビデオ、うん、オリジナルドラマ、グッドオーメンズっていう作品があって、でどういう話かっていうと、
うん、
あの まあ、天使と悪魔が主役のお話なんだけど、うんうんうん、こいつらもうラグナロクやりたくてしょうがないの。
はいはいはい、
天使も悪魔も最終戦争ラグナロクを起こしたくてしょうがないんだけど、あの人間の文化を愛してしまったアジラフェルっていう天使とクローリーって悪魔がいて、この2人がまあ協力してなんとか最終戦争が起きないようにしようっていう、
あ面白
そう、地球を守ろうっていうお話で、これめっちゃ面白いんだけど、めっちゃ面白くて、うわ面白いなって思って見てて、なんかふとエンドクあのスタッフロールみたいなの見たらニール・ゲイマン原作だってことが分かって、
うんうんうん、
おいバットマンラストエピソードのって
あーなるほど、うん、知ってる名前が、
そうそう、
へ
ー、調べたら同一人物だったから、へーって思うんです。
グッドオーメンズ、
グッドオーメンズ、グッドオーメンズ面白いよ。あの
見てみようかな。
この前シーズン2が終わったばっかりで、
うんうんうん、
シーズン1はあのアンチキリストになる、うん、人間の子供を悪魔がこう人間に渡すんだけど、なんかもう取り替え子が発生してもう誰がそいつだかわからなくなるっていう。
あ、基本はコメディで。
あ、そうそうそうそう、コメディ調なんだけど、うん、そんな感じの。
ちょっと調べてみるわ。
あとサンドマン自体もネットフリックスで実写化されて、
うん、睡眠獣の、
うん、これ、
え、あ、そうなんだ、
うん、
へ
まあいろいろこう設定とかキャラのあの変更とかはあるんだけど、おおむね原作の通り進んで、
うんうん、
1巻と2巻にあたる内容がシーズン1で完結してて、
うんうんうん、
シーズン2も制作決定したとかなんとかって感じかな。こちらも評判いいんで、
どんな風に映像化してるんだろう
ね。うん、まあぜひぜひそんな感じで実写化もされる、
本当に人気の作品なんですね。
はい、ということなんで今日はこのサンドマンをですね、ちょっと一緒に紹介していきたいと思います。
はい、
物語の冒頭、まずこのドリーム、
うんうん、
というか、まあ、サンドマンがですね、オカルト秘密結社に捕まるところから話が始まっていきますね、
うんうんうんうん、
この、古代英知の結社っていう、まあ、オカルト組織が、あ、怪しい儀式によってですねこうデス、死の神ですよね、
うん、
こいつをまあ人間界に権限させて封印させることで、もう世界中から死をなくそうとするんだよね。
お
すごいな、
すごいな、
うん、
まあ、確かに死がなくなれば、うん、みんなが幸せにずっと生きていけるよね
っていうところなのかな、のかな、まあそういう計画だったんだけど、儀式を行ってみたところ捕まったのはデスではなく、その弟ドリーム、夢の神モルフェイス、サンドマンだったわけですね。
デスの弟がドリームなの、うん、神話って感じするよね。
え、実際ギリシャ神話かなんかの設定っすよね。
あ、そうなんだ。
確か。
いや、この導入すごいよね、うん。なんか普通にホラー小説だったよね。
そうね。まあこんな感じで始まる。このさ、サンドマンって幻想文学の賞かなんかもらってんだよね。
あ、なんか取ってたね。そういえば、うん、書いてあった気がしますね。
だから、まあそういう、なんつうの、文学的なニュアンスというか、
うんうん、
雰囲気は漂ってますよね。
お、世界幻想文学大賞短編部門受賞。
ほう、
はあ、大したもんだ。
大したもんですわな。で、まあ、捕まったドリームなんですけれども、そのせいであれだよね、なんか世界中の眠りがおかしなことに、夢がおかしなことになってますよね。
眠り病みたいなものが流行し始めるんですよね、
はいはい、
ある人はもう全く目が覚めなくなってしまう、夢の世界に入ってしまって目覚めることがなくなってしまう、
うんうん、
でまたある人は眠れなくなるんですよね、はいはい、違う、悪夢を見るような、
悪夢を
見るからもう眠れなくなってしまう、
うん、
だから、眠れない間は悪人を倒そうって思うやつとか現れてくる、
うんうんうん、
悪人をガスで眠らせ、上から砂を振りかけて警察を捕まえるようにしよう、
うん、
サンドマンがこうやって生まれた。マジか。
まあそうだね、だから、我々がさっき話していた、
うんうん、DC コミックのサンドマンも
実はこの
ドリームが捕まった影響で
誕生したってことが分かりますね。
分かる
ようになる。 100% 後付けだよね。
絶対そうだね。
ね、でも DC ってこういうことをしがちだよね。その昔いたヒーローと同じ名前の別の人出すってやつ、うんうんうん、フラッシュ、
はいはいはいはい、
グリーンランタン、
あ、確かに
ね、
ああ、よくあるね、言われてみれば。
だからサンドマンも同じようなノリで、
うんうんうん、
だよね、
2代目サンドマン、
2代目サンドマンというか、
サンドマンと同じ名を持つ、うん、まあ、ヒーローですよね。
ややこしくなってくる。
ややこしくなってくるな。
ウェスリー・ドッズ、そうか。こんな風にしてこれがオリジンだったんだね。
ね、うん、この人のこと全然知らなかったけど、うん、なんかこういう設定付け加えられると、うん、なんか巨大な世界の一部っていう感じするよね。
そうだね。本当にキングダムカムでさ、
うんうん、
あれもでもさ夢を見たんだよね。
ああそうだ、あれも夢で未来を見た、目視録を見たんだよね。
そうだよね。
あ、そうだった、
そう
だった。
そういうキャラクターだね。
うん、
キングダムカムは、このサンドマンよりも、ま、え、あと？
キングダムカム、あとじゃない？
あとか。あ、じゃあ、この設定、つまり、ドリームのとの関わりっていうのは、
ドリームの力を受けて、まあ、サンドマンになったって話はもしかしたら、
あってあの作品になってるのか、
踏まえてるのかもしれない。
知らないね。うん、で、まあでもさ、もうこうやって神的な存在、
うんうん、
だったり、まあ魔術的な存在をさ、
うんうん、
封印して、
うん、
解かれないわけがないよね。
もう100万回言いましたね。
うん、
もう神的存在を刺激しようなんてうまくいくわけないんですよね。うん、
まあちょっとその、封印した術者というか、うんうん、いい人たちが。どんどん置いていって、
はいはいはい、
でまあ魔法陣をね車椅子 の回転でちょっと切っちゃうんでね、
うんうんうん、
それによって夢を使ってドリームがこう、周りの人たちに影響力を与えられるようになって、まあ、完全復活というふうになるわけですね。あのネットフリックスの動画の予告なんかでこの復活のシーン見れるんで、
う
ん
う
ん、結構こう見るとコミックに忠実な映像化なのかなって気がしますね。で、まあドリームは封印から解き放たれるわけなんだけど、この封印されてる間にね、彼の王国であった夢の世界がめちゃくちゃ荒廃して、
うんうんうん、
それから彼の力の源であった3つの魔術具、
うんうん、
道具が、まあ、失われてることがわかる。この一巻ではその失われた3つの道具を取り戻すっていうのがまあ大きなストーリーになってますね。
この70年間だっけ、捕らえられている間にサンドマン自身の力もどんどんどんどん失われていって、
うん、
このままではまあ大した力ないから、その3つの宝物を取り戻すことでもう一度夢の国の王に返り咲こうとするっていうのが大筋ですよね。
まあやっぱり神話っぽい、
神話だよね、
ストーリーの仕立て方ですよね。まあでももちろんそういうところの中で自分とは何かとか、自分がなすべきことは何なのかっていうことを考えていくっていうところがこうちょっと現代風というか、
うんうんうん、
読んでて面白いところですね。
確かに、
うん、失われた3つの道具なんですけど、
はい、
まず砂の袋。
砂の袋、
はい、
サンドマンといえばまあ砂の袋、無限に砂が出てくる、人を眠らせる砂袋、
はい、
この話一番私好きかもしれないですね。
おお、砂の袋の話。
砂の袋の話、この、まあ、短編集みたいな感じでいくつも話入ってるんですけど、一番読み応えありましたね。
私もこの最初の砂の袋の話が一番好きかもしれん。砂の袋をどこにあるのかっていうのをですね、まあ魔女、
うん、
に聞くんですよね。
魔女に、3人の魔女に、
はい、
まあ、やっぱ予言といえば3人の魔女ですからね。
そうなの。
マクベスもなんか3人の魔女に、
そうかそうか、
占いしてもらってたし、
そしたらジョン・コンスタンティンが持ってるぞと。あれ、
あいつじゃん、
聞いたことあるなこいつってね。
映画になったやつじゃん。
キアヌ・リーブス、
キアヌ・リーブスが持ってたのか。
うん、あのジョン・コンスタンティンは DC ユニバースの中でもこう魔術系の事件があると、
うんうん、
よく出てきてくれる。ジャスティスリーグダークなんかに所属してたこともありますよね。
はいはいはい、
イケてる、いつもなんかタバコ吸ってる。
そう、タバコ吸ってる、
うん、いや、
でこの砂の袋を探す話はもうジョン・コンスタンティンがほぼ主役。
そうですね、
ジョン・コンスタンティンと、まあ、ドリームが、
はい、
バディを組んでこの砂の袋を探しに行くっていうストーリーですよね、
は
い、ドリームのさ力がちょうど何にもない時期だから力関係もちょうどいいんですよ、ね、
そうね、まあ本来は神だからめちゃくちゃ、うん、上の存在なんだけど、今できることがすごく少ないからね。
ジョン・コンスタンティン、まあ彼も特殊な能力が多少あるにせよ、
うん、
まあ、ほぼ人ですから、
うん、
彼とのバディを組んだ姿が、まあ、ちょうどいいんですよね。
ちょうどいい、
ハマって、ハマりますね。
ハマりますね。ビジュアルもね、またなんかいいですね、探偵ものというか。
そうね、なんか着物をイメージした服ってそういえば解説に書いてありましたね。
あ、
ドリームの服装、
ドリームの服装ね。
すごい裾の長いコートで、うん、裾の先っぽに炎の柄がある、うんうんうん、こんな着物あるのか。
まあいろいろあって、その砂の袋を手に入れたコンスタンティンだったんだけど、あんまり大したものだと思ってなかったのかな、
うんうんうんうん、
倉庫に預けたよみたいな。
そうですね、ジョン・コンスタンティンがそれを骨董石かなんかで買ったんだけど、まあ特に使い道もない、なんか袋の口が開かなかったみたいですね。
ああそうだそうだそうだそうだ、
どうしても開かないから、まあ使えないなっていうことで倉庫に預け入れた。
そうか、力のある品ってことはすぐ分かったが、うん、紐を緩めることができなかったっていうことで、倉庫に、まあ、預けてあるんだけど、この倉庫っていうのがマジで本当にただの倉庫だったね
すごいね、結構この宝物探しでいろんな倉庫を行くことになるんですけど、うん、結構いい加減な倉庫に適当に大事なアイテムが入ってるんだなってのびっくりしましたね。
まあやっぱ結構数があるんでしょうね
この世界ね、魔物系も科学系もね、
はい、でまあ話の流れでですね、ジョン・コンスタンティンの元カノがどうやら別れた時に持ってっちゃったんじゃないかということが分かり、うん、
あらあら、
彼女に会いに行くんですが、実はもう彼女はそのなんつうのこの袋の砂の袋の力使って
砂の魔術によって、うん、もう、まあ、夢の世界にも囚われてしまっていたんですよね、
うん、まあもうドリームが言うには新陳代謝が完全に破壊され、まあもう死ぬばかりだと、うんうん、いうことだったんだけど、ここで最後ねドリームがあの幸福な夢を最後に見させてあげて、でこの元カノは死んでいくっていう。
いや面白いよね、
このビターな感じ。
ビターな感じ、
コンスタンティンに合ってるよね。
コンスタンティンとやっぱドリームの関係がちょうどこう釣り合ってたから、最後のオチもね、
うん、
ドリームが最後にその恩を返してあげるっていうところで納得感もあるし、
うん、
いや名シーンだな。
名シーンですね、この最後あのサンドマンの歌を歌いながら帰っていくジョン・コンスタンティンのこの背中、
うんう
ん、寂しさたまんないですね。
たまんないですね。
ジョン・コンスタンティンはまあこうだらしなくてノリが軽いキャラクターではあるんだけれども、まあそういうちょっとした影を背負ってるっていうかさ、悲しみがあるところと優しさがあるところがいいですよね。
ハードボイルドキャラとして。
ハードボイルド。
コンスタンティンいいね。
うん、コンスタンティン。
ちょっと応援したくなったわ。
まあ映画化もしてますしね。映画。あれ続編やるんだっけ？
続編やるとか話ちょっと出たよね。
ねえ。それに合わせて翻訳本出てくれたら、
確かに
読みたいですね。
コンスタンティン単独作読んだことないな。
ね、読みたい読みたい。
ジャスティスリーグのイベントで、
うん、ちょっと顔を見せる、
ちょっと
出てき
て、うん、ちょっと美味しい役持ってくみたいな感じでしたけど。
喋、ね、るチンパンジーと一緒に飲んでるとか。
確かに喋るチンパンジーとめっちゃいるわ。あと逆さ言葉で魔法使うやつね。
うん、ザターナね。そういうイメージだから、ちょっとこう、ね、メインどころで活躍するお話読みたいですね。
単体の姿もいいね。砂を取り戻したドリームが次に向かうのは地獄
ですね。はいはい、うん、地獄ですね。
3人の魔女の予言によれば、うんうん、実は覆面というのはもう人間の世界にはなくて、
はいはい、
その人間が悪魔と取引をした結果、うん、まあ、地獄へ覆面が移ってしまったと。
はい、
でドリームとしてはやっぱ地獄に行かなきゃいけなかったんですが、うん、やっぱもう70年間の監禁生活で力を失っているので、
はいはい、
もう行けなかったんですね。そもそも行く力がなかった。で今回砂を手に入れたことでようやく地獄に向かうことができると、うん、いうことで地獄の門に行くことができたわけですね。
はい、やっぱあれなのかな、コンスタンティンの時と違い、
うんうん、
悪魔に脅しは効かない、
お
だが小袋はあるってことなんで、そんなにこう単身乗り込んでお願いっていう関係性でもないってことか。
あ確かに、やっぱ夢の世界と地獄ってそんなに仲良しってわけでもないのか。
あ確かに距離が近いような遠いような、
遠いようなってことなのかな、うん、
はいはいはい、
というわけで地獄に行くんですが、はいはい、地獄の門も結局自分では開けないんですよね、
は
い、案内人に開いてもらうことで初めて地獄の中に足を踏み入れることができる、う
ん、なるほど、
よしじゃあ地獄の門に会いに行こうと、うん、いうことで案内人を買って出てくれるのが、
うん、
DC コミックの悪魔、
はい、
筆頭、
はい、
エトリガン、
エトリガンですね。
エトリガンさん、まあ、しばしば目にするキャラですね。私エトリガン単体作って読んだことないかもしれないわ。
エトリガン単体作は読んだことないけど、
うんうん、
なんだスワンプシングかなんかに出てきたよねエトリガン。
ああ出たね、なんかいい役で出てた気がするな。
なんかまあいるよね、
うん、なんか大型イベントとか必ずいる気がするわ、
うん、あと読みながら、
うんうん、
あのマーリンの悪魔だなっていう言葉が出てきて、
ああはいはいはいはい、
そういやエトリガンってあのアーサー王物語 由来のキャラだったなと思って。
あ、エトリガンっているやつなんだ。いるやつっていうか、
いや、いるやつじゃないけど、
あ、そのマーリン、魔術師マーリンの関連する悪魔っていう設定があるんだ、
うんうん、あ、そうそうそう、だから昔のイギリスのキャラクター、うんうんうん、昔のイギリスで誕生したっていうオリジンを持ってるキャラクター、
へえ、あ、なるほどね、
かな、
うんうんうん、
だからキャプテンブリテンと似たような執事だなって思った
あ、なるほど、キャプテンブリテンもアーサー王と由来のある
キャラだもんね。マーリンが取引をね、仕掛けて、うんうん、あんな風になったんだよね。
マーリンの手駒にされてましたもんね。
そうそうそうそう。
あ、確かに言われてみれば。
あ、そっか。キャプテンブリテンってマーベルか。
マーベル。
ね、マーベルにも DC にもマーリンはいるんだな。
確かに。ああ、そしてどちらもヒーローに関連があるね。
まあデスもどっちにもいるしな。
確かに。
サンドマンだってどっちにもいるしな。
やっぱ一般的な名称なんですかね。
ね。
うん、ということで、
はいはいはい、
エトリガンの案内で、
うん、
地獄の王。
はい。
誰だっけ、
ルシファー、
ルシファーですね、はい、ルシファーのところに会いに行くわけですね、
うん、
でここで、まあ、兜を返してくれっていうふうに交渉するんですが、
はい、
ところが、まあ、夢の国がめちゃくちゃになったのと同様、うん、地獄というのも、まあ、時間が経てばいろいろ変わってしまうということで、
はい、
実はもう王じゃない、
うん、
まあ、共同君主制になったと
まさかその社会体制がね、この75年の間に変わったと。
75年もあるわけあるのかな、うん、地獄も政治体制とかあるんだな、
うん、
ルシファー、ベルゼバブと、
アザゼル。
アザゼル。
三党政治ですよ。
三党政治をしていると、
うん。
これ、いずれ分裂していきますね、地獄の国きっと。
絶対にこのままではいられないよな。
絶対うまくいく。三党政治って歴史を振り返ってもうまくいった事例ほぼないですからね、やっぱ。ということで、まず、地獄の王3人にお願いをして、
うん、
その兜を盗み出したやつを見つけると、
はい。
で、地獄中の悪魔を集めてもらって、うん、そこに砂を撒くことで、エトリガンの覆面、
うん、
まあ、これほぼガスマスクみたいなデザインですよね。
そうですね、まあ、
サンドマンっぽい、
サンドマンっぽい、
うん
うん、
ということで、じゃあ悪魔と、その持っている悪魔が分かったので、そいつとじゃあ勝負をしようと、
うん、
勝負をして勝ったら、
うん、
俺の覆面を返してやる、
はいはい、
ということで、悪魔との戦いですね。このゲーム知ってます？
知らない。え、あるゲームなのこれ？
多分これあるやつじゃない、私も知らないんですけど、
うん、
自分が何か言葉を言ったら、それに勝つ言葉、それより強い言葉を言って、お互い言っていって、
うん、
もう答えられなくなったら負けっていうゲームですよね、
はいはい。
例えば、我は狼、獲物を狩る強き獣って言ったら、うん、我は狩人、馬にまたがって狼を刺すっていう感じで、うん、まあ、交互に言葉をやり取りすることで相手より強い言葉を言っていくっていうゲームですね、
はいはい、うん、
やっぱ悪魔との戦いってこうルールがあった方が盛り上がるよね。
それは間違いないね。
やっぱ悪魔といえば契約、
はい、
でゲームといえばルール、
はい、
やっぱ悪魔とはゲームが似合う。
そうですね。
ということで、まあ交互に話を言っていくんですが、これ私結構好きなシーンですね、
うん、
なんかドリームのさ、
うん、
なんというか、神だしすごいパワーあるんだけど、
うん、
単なるそのパワープレイで押すだけじゃなくて、起点の効くところとか、
うんうん、
知性みたいなものを感じさせるシーンで、
うん、
なんかドリームの魅力をぐっと深めるシーンだなって思いましたね。
ああ、そうだね。そうだね。まあ、ただ強いやつっていうんじゃない部分に魅力感じますよね。
うんうんうん。
うん、この相手よりも強いやつ言ってくゲーム。なるほどね。最終的にはどうなるかっていうと。
はい。
でもこれ面白いな。意外と成立するんだね。
うん、
蛇に対して牛、牛に対して細菌。で、それ細菌に対して、何？惑星？
惑星。なんかこうやり取りしていくうちに、ドリームが、お前のやり方が分かったって言うんですよね。うん、このゲームって多分、まあ、想像力のゲームなんだけど、
うん、
その相手の言葉に対するこうどうメタを取っていくかっていうところで、多分個性出るんでしょうね。うん、
はいはいはいはい。
どう倒していくかっていうところで。から、まあ、多分この悪魔は、相手が出してきた言葉よりも強い言葉を言っていくっていうタイプなんだと、
うん、
そいつを打ち倒すものを言っていく、暴力であったり、まあ、細菌であったり、だからちょっと、まあ、ルールを変えるんですよね途中で、うん、ドリームは。じゃあ疫病に対して爆発の場だ、
うんうん、
それに対して、向こうはなんだっけ、ノバって言った、ノバって向こうがいいんですよね、
うん、
それに対して、じゃあ俺は世界だ、すべてを含み、すべての命を包み込む、
うん、
それに対して悪魔、我は反生命、すべての終わり、
うん、
反生命、それは DC でよく出てくるやつ。
そうですね、反生命方程式、あのダークサイドがよく
言うやつです
ね。
よく使うやつか、うん、で反生命、つまりすべての終わりだ、
うん、
って言った時に 我は望み、うん、希望って言った時に、確かに希望よりも先のなんだ、希望を否定する言葉ってのは多分ないんですよね。 おそらく相手の言った概念を破壊したり否定するような言葉をこの悪魔は使ってきたんだけど、うん、希望って言われた時に希望を上回るもの、うん、希望を上回るものはより大きな希望に多分なっていくから答えられないところなんですよね、うんうん、だから、まあ、答えられない、
なるほど、
ということで、まあ、悪魔との勝負に勝つわけですね、うん、
まあやっぱこの想像力の勝負じゃん、
うんうん、
物語の王でもあるドリームに
確かに
挑むのはちょっとやっぱゲームがまずかったな。
確かに
普通に飲み比べとかでやっときゃよかったのにな
あれその話なんかあったな、悪魔と飲み比べるやつ、
悪魔と飲み比べで勝負つける話あったよね。
マーベルだなあれ、確か
あれマーベルだっけ、
アズガルドかなんかでやったんじゃなかったっけ
そうだそうだ、ソーの物語
でありましたね、ソーの話でやった気がするな、
はい、
確かに物語の王だもんね、世界で一番大喜利がうまいやつってことでしょ
そうそうそう、
勝てるわけがないわ、
勝てるわけじゃなかったですね。で最後まあ兜を無事に手に入れて、
手に入れて、
ただ地獄まで来て、
うん、
ほんでこんな大暴れしといて、
無事に帰れると思うなよ。
あるねー、あるある、これね、
ああめっちゃある、この開始最高でしたね、
うん、
このエピソードもめっちゃ好きなシーンだな、
うん、
夢が地獄において無力だとでも言うのかと、
うん、
そもそも囚人が天国の夢を見ることが叶われば地獄にいかなる力がある、
うん、そして道が
開いて、道が開いていく、だから地獄にいる奴らが天国を夢見ることによってそもそも地獄っていうのは力を得ているんだ。
そうだね、
これすごいいいシーンだよね、
うん、うん、そのさっきのゲームのオチがさ、
うんうん、
望み希望であったことも含めて、はいはいはい、やっぱそういうこう上のものがなければ対立する概念としての恐怖や地獄の恐ろしさっていうものが力を失っちゃうんだ。
あ、そうそうそうそう、
美しいね、
美しい。あとさ、これ地獄編の途中でさ、
うん、
あんまりよく知らないんだけど、うん、なんか知り合いにあるんだよねドリームが、
知り合い、
うん、昔の知り合いと会って、もうここから釈放してくれ、
うん、
私のこと愛していないんですか、いやもう1万年、まあ、多分地獄にはいるんだけど、まだあなたのことを愛している、ただまだ許してはいないんだって言って、その釈放を断るシーンがあるじゃないですか、
うんうん、
だからこう地獄に1万年間いたとしても、まだやっぱ人間希望は捨てられず、
なるほど、
いつか出してもらえるんじゃないかって思い続ける、
なるほどなるほど、
やっぱ人間どんな状況でも希望は絶対にある、
うん、
っていうことを、まあこのドリームの口で言っているのかなとも思って、
うんうん、
あ、なんかすごい感動的なシーンだなって人間参加だなって思いました。
なるほどね。3つ目、
はい、最後のアイテム、
ルビーですね。
ルビ
ー、これはなんかどうやらこのサンドマンドリームの力を、まあ、なんていうの、込めてというか、
うんうん、
もう力をなんか半分こう物質化したというか、
うんうんうん、
ものだということなんだけど、これはなんとジャスティスリーグが持ってるっていうふうに予言されるんですよね
ジャスティスリーグこんなものまで持ってるのかっていう、まあそれは持ってるか、まあ、
それ持ってんじゃね。ね、
ジャスティスリーグの力の及ぶ範囲っていうのがちょっとあんまりイメージできないくらいでかいよね。
あ、
夢を司る神の武器を持ってるってどういうこと
かな。まあ、なんだ、あるヴィランがね、
うん、
このルビーを使って、
はいはいはい、
大暴れしたことがあったから、うんうん、その時に押収したってことなんでしょうね。
なるほどね。
で、まあじゃあジャスティスリーグの話を聞きに行こうぜということで、最初にドリームが向かったのが、なんとやっぱこう夢を通してその人のところに行くんですけど、
はいはいはい、
グラニーが出てきましたね。
グラニー、
はい、これあれですよね、ダークサイドのいるアポコリプスですよね、
うんうんうん、
我々はミスターミラクルという作品でこの辺のあたり読みましたけども、
ミスターミラクルが幼少期の夢を見ているところにドリームがやってくると、
はいはい、
ミスターミルクル出てくるとやっぱちょっと嬉しいですね。
嬉しかった。コスチューム着ないけど。
コスチューム着ないけど、うん。
あと別に活躍もしないけど。
うん、やっぱ、ミスターミラクルにとってはあの体験ってのは今でもこんな苦しみに満ちてるのかっていうところも分かったしね。
夜夢見るんですね。その昔のこの辛かった時の。
こんなヒーロー活動までしてるのに。
ねえ。
かわいそうに。
ミスターミラクルもでもまあ結構神的存在ですからね。
そうだよね。
うん、
確かに。そうだ。そういう意味で格的には。
ね、釣り合ってる神かな。
確かに脱出を司る神ですからね、
はい、うん、まあ、かつてドクターディスティニーというヴィランがいて、うんうん、
はい、
こいつがまあこの、ルビーを使って悪さをしてたんだと。じゃあこのルビー、 あの基地にあったと思ったんだけど、まあ、その基地も今なくなっちゃって、うんうん、うーんどこにあるかなみたいな、今3時半かじゃあバットマンは仕事中だなっつって空いてるやつ
起きてるやついるかな、じゃあいるやついるかな
って言っていくのが、マーシャンマンハンター
火星人
ジョン・ジョンズのところに行きますね、うんうんうん、あ さっきさその1万年囚われてる
はいはい、
の時もそうだったけどさ、
うんうん、
デスじゃないごめんドリームってさ見る人によって姿変わるんですね。
ああそうだね、確かにナダが見た時も形が変わってたし、
うん、
今回マーシャルマンハンターが見る姿も、うんまあ、全然変わってるもんね、
はい、
名前違うもんね、
はい、ルゾリル陛下って呼ばれてますけど、うんうんまあ、おそらく火星の文化で、うんうんうん、火星の 夢の神様はこういう風に呼ばれてこういう風な見た目なんだろうね、
信仰の対象なんでしょうね、
うん、燃える火星人って火が苦手って設定があったような気がするんだけど、
じゃあ燃えるちょっと怖い神、燃える姿してるからちょっと怖い神
様、ね、怖い神様なのかな、うん、ということで、
はい、じゃあルビーはどこに行ったのか、
ゴッサムの郊外にあると、
ゴッサムに倉庫なんて置くなって感じしますよね
でさっき言ったそのこのルビーを使ってかつて大暴れしてた、ドクターディスニー、もちろん、うん、アーカムアサイラムに
今アーカムに収容されてますね
近場に置くな
アーカムとそれ油絵もらうから倉庫そばに置くんじゃない
ねえ、
まあ、案の定脱獄し、はい、彼もまたルビーを求めて倉庫へやってきてしまうと、
はい、このさドクターディスティニーがさアーカムでさ、
うんうん、
なんかやたら恐怖症の話ばっかりするやつに話しかけられるじゃないですか、
あ、うんうんうん、
あって思ったよね、
あこいつ見たことある、
スケアクローだ、
スケアクローさん、
だから DC コミックス好きな人は、うんうん、やっぱ要所要所で
知った顔が、
知った顔が
ちゃんと活躍してくれるもんね、
うん、それなりに
DC ファンはぜひ読んでほしい
ね、読んでほしいですね。ドクターディスティニーもいたキャラらしいっすね、
へえ、あそうなんだ、
はい、本当にだからこういう活躍をしたんじゃないかな、私全く覚えてなかったんだけど、
うんうんうん、
ツイッター見てたら、
ほう、
アイデンティティクライシス、
うんうんうん、
覚えてる、アイデンティティクライシス、
アイデンティティクライシスはヒーローの療養所で殺人事件が起きるやつか、
あいやそれはそれはヒーローインクライシス、
あそうか、
アイデンティティクライシスはあれだよ、ヒーローのシークレットアイデンティティがバレちゃって、
うん、
こう家族が狙われたり、うんうんうん、果てない暴力の連鎖が起こっちゃうから、
はあはあ、
ヒーローたちは実はこっそり悪人をロボトミーして、
あーはいはいはいはい、あったあったあったあったあったあったね、
なんだってや
つ、はいはいはい、うん、脳みそ削ってたって話だ
脳みそ削ってたとは言ってないけど
記憶をいじってた
っていう、そう記憶をいじってたって話、
はいはいはい、
あれで記憶いじられたヴィランの中にこうドクターディスティっていうフレーズ出てたらしいね、
じゃあヒーローの被害者じゃん彼も
まあそうですね、でも確かにこいつのやってることを見ると、
うん、
やばすぎて、
そうね、うん、
確かにこいつは一旦記憶を消した方がいいわってなりますね
そうね、夢を操る力を使って、
うん
まあ、人間を自由思い通りに動かせてしまうんですよね、
はい、24時間っていうエピソードがあるんだけど、
うんうん、
ちょっとちっちゃいダイナーをね、
はい、
このドクターディスティニーが支配する話なんだけど、キモいし怖いよね、
キモいし怖い、なんかこの作品だけなんかちょっと毛色が違うというか雰囲気違うよね、
うんうん、なんか普通に嫌なスリラー、
嫌なスリ、嫌な怖い映画見た感じするわ、
うん、見た感じします
ね、ちょっとずつそのダイナーに人たちが操られていくのは普通になんか怖いよね、
怖い、まあそこでドリームも戦わなくちゃいけないんだけど、
はい、
この決着のつけ方はどうすか、
あドクターディスニーがその夢を操るルビーの力をどんどんどんどん高めていくんですよね、
はい、
でもう何ならドリームですら勝てるかどうかわからんような、
うん
まあ、神に匹敵するような力をドクターディスニーが持っていくんですが、
うん、
っていう話ですね、
まあ、自分のね力をこう外部化したものですから、うんうん、このルビーは、まあ、とにかくドリームと同じぐらいというかドリームの力そのものである
そのものだから、ね、
ということなんですが、まあだからそのドリームは自分の力をねこのルビーに吸収させまくるんですよね、
うんうんうん、そうかそうかそうかそうか、自分の力を吸収させることで、まあ、最終的に、まあ、やっぱ吸収する道具ってまあこういうオチありがちってありがちなのか、
ありがちありがち
吸収し尽くして、
うん、でこれがもうドリームそのものになったドリームの命だって言ってディスニーがそれを破壊する、破壊したことで力が解き放たれて
元に戻ってくると、
うん、まあちょっと ウィットに飛んでるけど、うん、目新しさはなかったか。
そうね、うん、すごい衝撃とか面白いっていう感じではないか。まあ、うん、まあうまく落ち着けたかなって感じはするよね、うんうんうん、
というわけで、全ての、まあ、
道具を取り戻し、ドリームとしての力を取り戻し、うん、ドクターデスティニーはアーカムに戻しちゃんと医療というか治療を受けさせようっていう概念は一応神にもあるんですね、
うん、あと結構やっぱ眠れなくて困ってるやつのこととか助けてくれる、
ね、あ、そう、なんか睡眠に対する悩みには割と乗ってくれるっていうのが面白かったね
面白かったですね。
コンスタンティンもなんか悪夢最近見てるんだよねって言うと、うん、じゃあなんとかしてやるよみたいな感じやってくれるし、
俺も寝つきよくしてもらいたいな。
睡眠時間少なくていいより寂しいなあ、そういうのよくないのかな。
うん、そういうのよくないんじゃない、やっぱ寝てほしいんじゃない、たくさん。
確かに。
ドリームってさ、人の夢から物を持ち出すことができるんだよね。
はいはいはい。
だからみんなちゃんと寝てくれた方が、
衣食住は夢から持ってきてるみたいな感じあるもんね。うん、みんながいろんな夢を見てくれた方がありがたいのか。
そうそうそうそう。
うん、睡眠は大事だな。
で、まあこれで一巻終わるんだけど、
うんうん、
このエピローグ的なさ、
はいはい、
やつが結構好きでさ。
おお、これすごかったね。
道具を全て取り戻したドリーム、
うん、
何してるかって公園で鳩に餌をやってるね
、まあ、鳩に餌をやるのでちょっと忙しいらしいですね、うん、
で、そこにお姉ちゃんデスがやってきてくれて、
うんうん、
っていう話ね。
このまま、まあ、ぼんやりしててもしょうがないじゃないかってことでね、うん、
ドリームこういう風に言ってます。まあ探索の旅が終わったと、
うん、
今は疲れて落胆してる、自分が無と化した気分だ、もうどうしたらいいか分からなくなる、うん、だからまあここで終わりじゃない、じゃあ次このドリームっていうのは何を目的として、
うんうん、
何をしていけばいいのかっていう、
はいはいはい、自分を見失ってしまってね、
そういう話になっていくわけだよね。
お姉ちゃん何とかしてくれ
で、お姉ちゃんと一緒にお姉ちゃんの仕事を見るっていう、そういう回、
これすごいよね、うん、まあ、お姉ちゃんの仕事なんで当然人の死に関わるところなんですが、
うん、
まあ、死んでいく人の最後を見届けるっていう仕事ですよね。
まあ、本当に死神だね、
うんうんうん、
まあ、そうやってドリームは自分自身を少しだけ取り戻すっていう話ね。
面白いんじゃないかな、俺、私結構好きだな。
そうね、まあちょっと続きは読みたいなって思う、うんうん、あの確かに面白かったんだけど、多分まだねこの一巻じゃそのサンドマンの面白さの真髄みたいなのはまだ出てないんじゃないかな。
そうね、確かに。
このままだとその世界観がすごく良くて、まあよくできたお話って感じだけど、うんうん、もうこっからもっともっとぶっ飛んでいくんだと思う。
もう一巻ぐらいは最低でも読んでおきたいなっていう気はしたかな。
そうだね。続巻いつ出るんですか
？2023年10月。
お、
来月。人形の家。
うん。
うん。
まあちょっと追っかけてみたいなと。
そうですね。
そういうふうに思います。はい、というわけでサンドマン前奏曲と夜奏曲でした。
DC ファンにはぜひ読んでほしい作品。私は DC の作品であるのってこと知らなかったから。
でも DC ファンが DC 期待して読んだらちょっと違くない？
そうか、
うん、
うーん、
DC ファンもぜひって感じかな。
DC ファンもぜひか、
うん、
誰向けに紹介するかって難しいな。
あ、これをね、
誰が読んでももちろん面白いんだけど、うん、特にあなたにおすすめですみたいのが言いにくい作品かもな。
はいはいはいはい。
でも DC 知らなくても全然読めるしね。
あ、 DC 知らなくても全然読める。あの初めにのところでさ、
うんうん、
なんか今まで全然コミック、コミックってなんか子供の読むやつだろうみたいなことを言ってた人が、
うんうんうん、
ダークナイトリターンズ読んで、
お
ーおー、これはコミックってすげーってなって、で次ウォッチメン、そしてサンドマンを勧められたみたいな話してなかった？
あったね、あったね、
あったよね。だからアメコミってなんか結構面白いらしいじゃんっていう、
うんうんうん
う
ん、
そういう人向けじゃん。なんか
アメコミ読んでみようっつって一冊目これ、
うん、
なんか結構こういきなりハードルって感じもするけど。
そうか、
面白いんだけどね。
だからやっぱその冒頭の話じゃないけど、
うんうん、
何を期待してるかってやつじゃない？
ああ、そういうことか、うん、確かに。スーパーヒーローの活躍を期待すると、
うん、
ムムってなっちゃうかもしれない、うん、
でもそのアメコミのその表現の幅広さみたいなことを感じたかったら、
はいはいはい、
これいいんじゃないの？わかんないけど、
概念としてのアメコミを知りたいとかあれば、うん、確かに読んでみてもいいかもしれない、
うんうん、でほらその批評性の高さみたいなこと言うんだったらウォッチメン読めばいいし。
ああ、そうね、
うん、
有名なヒーロー見たいって言ったら ダークナイトリターンズ読めば。
それはちょっと、分かれるところだと思うけど。まあそうね、でもユニバースの広がりとか、
うんうんうん、歴史の積み重ねみたいなものはやっぱあれで味わえるところだと思うしね。そうそう
そう。まあそんな感じでね。
はい。
まあ、その、アメゴミこれから読もうって人がこれ聞いてるかっつうと、そんなのは決してないとは思うんだが。
そうね。
まあ一つ、アメコミの、また、
新しい、ちょっと枠を広げる作品として。
広げる作品として。まあ我々も、ちょっとまだこの、先の物語知らないんでね。
そうね、消化しきれてないところあるんでね。
多分読んでみたらまた、おお、なるほど、名作ってなると思うんで、アメコミほら、やっぱり欲しいと思った時に買わないとさ、
そうね、
また翻訳されるまでに何年も待たされることになる
から、また30年待つ可能性があるから、
うん、とりあえず買って読もうよ。
そうね、買って読んでみて、
興味がある人はさ、
そうね、今買って今読んで、
読んで、
でどうするかはまたそれから考えればいいし、そ
う
そ
うそう、続き買うかどうかはそれから考えてもいいし、
まずは動き出すことが大事ということで
そういうことでございますよ。はい、
はいはい、メールが来ております。
はいよ、
ラジオネーム、
うん、
なしさんからです。
あー、どうもどうも、お久しぶりです。
ケン&ケン、
はい、
いつも楽しく聞いております、
うんうん、
映画バービーの剣の中にシャンチーことシム・リュウも出てましたねと、
はいはい、
シークレット・インベーションのグラビック役のキングリー・ベン・アディルも出演されてました。
あ、うん、シャンチーは気づいたよ。
うん、確かにシャンチーは気づいた。
グラビックはちょっと分かんなかったな。
シャンチーは気づいたけど、シャンチーの役者の名前とか全然知らなかったわ。
あー、そうかもしれない。
グラビックはもう役名もあんまり記憶の彼方に消えていたかもしれない。
はいはいはい。
劇中でスナイダー版のジャスティスリーグを見てるみたいというセリフがあったのですが、
うん、
ディスってたのか褒めていたのかわからなかったです。
あー、洗脳を解いた時のシーンですよね。
あー、そう、長い洗脳を受けてきた、
そうそうそうそう、
っていう時にスナイダー版のジャスティスリーグを見てたみたいだ。
あ、まあどっちかって言ったらディスってると思うけど、
褒め言葉じゃなさそうな感じはするが。
まあほら、なんだっけ、スナイダー版って4時間ぐらいあるでしょ、うん、
ああ、そのあるらしい ね。
だからまあ長い夢を見てたのさみたいな意味じゃない。
なるほど、引用でね、
そうそう、
説明してくれたわけか、はい。ゴールデンエイジブルービートルセレクションを読みました。
はいはい。
コミックの進化を感じますね、
うん、
本当に当時の子供は面白がって読んでたんでしょうか。子供が容赦なく死ぬのも珍しいなって思いました、
うん。
モルグ街の殺人の発表は1841年、癒やしいモルグ街ですよ。ではこれからも楽しみにしております。ブルービートル界で我々がモルグ街の殺人の発表年を忘れちゃったんですね。
モルグ街の殺人の発表年忘れちゃったのは覚えてるんだけど、うんうん、それが何の回でどんな文脈だったかは全く覚えてないよ。
あれ、ブルービートルじゃなかったっけ。
ブルービートルだったか。
違ったかもしれない。
あら、
ヒーローの歴史を喋ってる時にそんな話になったような。
ああ、そうかそうかそうか、はいはいはいはい、あ、そうだったかも。
ブルービートルでも当時の子供やっぱ楽しんでたんじゃないかな。
さ、やっぱ子供のさ、
うん、
こう見る目って、その作品を見る目ってさ、
うんうん、
子供自体は何歳とかってもんだけど、
うんうん、
やっぱこう世代を経るごとにこう選球眼厳しくなってくるのかな。
あ、子供なんて別に何見ても面白いと思うよきっと。
そっか。あ、確かに俺もちっちゃい頃ウルトラマン見てたけど、うん、当時から考えると20、30年前の作品を見てたのか。別に何とも思ってなかったわ。今の子たちが仮面ライダーブラック RX 見るもんようなもんか。
まあ、多分すごい楽しいだろうし。
大丈夫か。
やっぱ石ころとか葉っぱとか見ても子供は楽しむから大丈夫です。
そうか。じゃあ楽しいよ。
ブルービートルもきっと楽しんでたんじゃないかな。
はいはい、
どうなんだろう。専門家の詳しい意見も知りたいですね。
発達心理学とかの人に聞いてみる。
子供は何が楽しいんでしょうか。
石見ても楽しいです。
はい、もう一つメール来ております。ありがとうございます。
うん、
特撮さん、カンフーさん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。いつも楽しく、翻訳雨あられを拝聴させていただいております。
どうもどうも。
拝聴なんてね、大したことじゃないですよね。
ね、
聞き流していただければ。私は今年の春頃からアメコミにハマったアメコミビギナーです。
お
ー、何か初心者にもわかりやすくアメコミを紹介しているポッドキャストはないかなと探していたときに出会ったのがこの番組です、
うん。なるほど。
アメコミビギナーも聞いてるんですよ、きっと。
初心者に優しいのか、この番組。
アメコミ初心者とは何かっていうところも、まあ、
まあでも俺ら自身が上級者じゃないから、そういう意味ではハードル低いか。
確かに、
うん、
我々も何も知らんし、我々もめちゃくちゃ間違えるからね。
あとすげえ忘れる。
ハードコアのアメコミオタクとはちょっと違う、うん、お二人のアメコミとの絶妙な距離感が心地よく、この番組のおかげでますますアメコミが好きになりました。
それはよかった。
素晴らしい。推理小説や舞台、カンフー、うん、アメコミ以外の漫画などの雑談もごめん。
今切り方間違えたね。
間違えた。
カンフー、アメコミ以外のだよね。
水泳舞台、カンフー、アメコミ以外の 漫画などの雑談も楽しく、いつも楽しみにしております。
もし被害がそこについちゃうと、俺らの話全部面白くない。面白くない。
やばいやばい。
はい。
お二人に質問があります。
はいよ。
私は、うん、映画バットマンリターンズが好きなこともあり、
ああ、俺も好き。
ヴィランのペンギンが好きです。
うんうん。
翻訳作品で彼がメインヴィランのものは少ないようで、仕方なく現在連載中のトム・キング作ペンギンを翻訳して読むことにチャレンジしている状況です。
素晴らしいですね。
もしよければ、うん、お二人が今までに読んだ翻訳コミックでペンギンが活躍するものがあれば教えていただきたいです。
うわ、
お体に気をつけて頑張ってください。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
私もねバットマンリターンズすげー好きっすね、うんうんうん、ティム・バートンのやつだよね、
うんうんうん、
でもあのペンギンってさフリークなんだよね。
はいはいはいはいはい。
でその物悲しさとおかしさみたいなところがいいんだけど、
うんうん、
あのアメコミのペンギンってさ、映画で言うとザ・バットマンみたいにさ、
うんうん、
あのギャングじゃん。
ギャングキャラですよね。ギャングの親分。
うん。だからどうだろう。大丈夫かなそれでも。
ああペンギン像としていいのかっていうところか。そうそうそうそう。好
きな。まあなんだペンギンが活躍したやつなんか読んだっけ？
読んだ気するな。読んだ気したな、うん。キャットウーマンとリドラーとペンギンの3人で活躍するやつだったよね。
ダークデザインだ。
あれダークデザインか。あの時のペンギンちょっとかっこよかったですね。
確かに確かに。ああ、確かに確かに。なんかペンギンシティみたいなの作ってた。
そうそう、ペンギンシティみたいなの作って、やってたのよかったね。
ダークデザインだな、じゃあ。
あとなんかペンギンが酒場経営してる話みたいなのあったっけ？なんか、ヴィランがいっぱい来る酒場みたいの
を。え、それがダークデザインじゃ
ん。あれダークデザインか。あれそうか。
うん。
じゃあそれか。
はい。
それです。
ラジオで紹介してないのだと、
うんうん、
あのバットマンオリジナルコミック、
ほうほう、
バットマンエヴァートルトっていうのがあって、
ほうほう、
それがあの昔のバットマンの作品をあの収録したアンソロジーなんだけど、あのペンギンのおばさんがゴッサムに来るから、うん、なんかこう印象いいようにしてくれってペンギンがバットマンに頼んであ
面白い面白い
っていう話あったりするからそれとかどうですか。
タイトル何でしたっけ？
バットマンオリジナルコミック。
バットマンオリジナルコミック、うん、と、じゃあバットマンダークデザイン。
あと、真面目な話すると、うん、バットマンノーマンズランドっていう、
うんうんうん、
あの地震で、ゴッサムがアメリカからこう、独立っていうか、切り離されちゃうっていう話あって、
うんうん、
で、その荒れ果てたゴッサムをこう、いろんな人がこうさ、支配して、
はいはいはい、
群雄割拠の状態になるんだけど、
うんうんうん、
やっぱペンギンはそのうち一つの地区を支配するようになって、
うんうんうん、
結構活躍するよ。
へ
え。そんなのもいいんじゃない。どっちもちょっと入手難度高いかもしれないけど、
うんうん、
まあぜひぜひちょっと手に入るようだったら読んでみてはいかがでしょうか。
ダークデザインなら本屋で買えるかな。
うん、まだ買えるんじゃない
かな。時間で買えると思うので、
はい、
まあ、ぜひ
ぜひぜひ。
逆にペンギンが活躍する名エピソードだったら教えてほしい。
そうですね。このペンギンを見てくれって、
このペンギン最高ですみたいなのがあれば、
あれば教えてください。
ということでメールお待ちしております。
はい。
はい、
いつもの、
はい、
じゃあ、はい、
番組へのご意見ご感想あれば、
うん、
ツイッター X、
うん、
ハッシュタグ、はい、公約雨あられをつけてツイートしていただくか、メールをお待ちしております。
うん、
メールアドレスはアメコミ雨あられ @gmail.com、アメコミ雨あられ @gmail.com、アメコミのコミは COMI です。語ってほしいアメコミのリクエスト、
うん、
おすすめのペンギン会、
うん、
あれば何でも送ってください。
はい。
あとなんか最近見た面白いエンタメとかね。
ああ、まあ、
全般。
まあ何でもいいっす。はい。送っていただければね、ありがたいなと思いますし、
はい。
ツイッターで紹介してくれたら嬉しいなと思いますし。
嬉しいですね。ツイッターで言及されるとやっぱ嬉しいですね。
嬉しいですね。やっぱ自分がこう宣伝みたいなのあんま積極的にしてないから、
そうね。
そういうのがあるとね。
ツイッターに我々存在しないっていう問題があるんで。
よしあしだよな。
うん、難しいところですね。
はい。
はい。
来週は。
次回は。
うん。
何でしたっけ？
あれじゃない？アメリカンボーンチャイニーズ。
あ、アメリカンボーンチャイニーズ。
うん。
ディズニープラスでもドラマが配信されていた。
はい。
権利じゃなくて、
ジーン・ルエン・ヤン
ですね。ジーン・ルエン・ヤンね。ジーン・ルエン・ヤンの作品ですね。
権利。ね、ジーン・ルエン・ヤンの作品でございます。
はい、
まあ、これはもうヒーローものじゃなくてね。
うんうん。
アメリカ生まれの中国人を、の、その、なんつうんだろう。いろんな。
いろんなところ、まあ、生きる苦しみ、生活の楽しみを描いた作品なんで、
はいはい、
アメリカに全然縁のゆかりのない我々でも共感するとこたくさんありましたね。
これね、めっちゃ面白かったですね。
めっちゃ面白かったね。
うん、なんつうんだろう、その、リアリティラインとしては、ちゃんとフィクション。
うんうん、そうだね、フィクション。
なので、まあ、普段、 アメコミ読んでる人もそのユニバースものではないけれども、うんうん、ぜひぜひ読んでほしいなと思いますし、まあもう我々が進めるまでもなくね、
もう売れまくった本でもありますね、売れまくった
本で名作なんで、まあちょっと読んでみようやと、
そうね、話のネタにもなりますし、
うん、はい、いう感じで手出してもらえるといいんじゃないでしょうか。
はい、
ね、それではまた来週、さようなら、
バイバイ。
ごめん、話蒸し返しちゃうんだけど、もう一個だけ言っていい？
おお、何何？
あのアステロイドシティってさ、うん、1950年が舞台、50年代が舞台だったんだけど、はいはい、だからすごいこうアメリカがさ、あの爆弾の実験やってんの。
でこう、あ、はいはいはい、
砂漠の先の方でキノコ雲とか上がったりするの、うんうんうん、この時期ってさ、あの第五福竜丸の事件
が、あ、なるほど、
あったりして、
はいはいはい、
まあ、つまりあれですよね、あの水爆実験でゴジラが生まれた時代じゃないですか。
うんうんうん、
怪獣の一つや二つ出してもいいよね
怪獣も出ねえ、宇宙人も出ねえ、
宇宙人も出ねえし期待させやがって。
あるのは人間ドラマだけか。
そう。